おはようございます、先週の後半は涼しくて、一息というところですけども、守られて感謝いたします。暑さが厳しいので、お一人お一人、ご自愛いただければと思います。さて、しばらく離れていましたけども、ヨハネの手紙第一に、今日からまた戻って、参ります。今日、21節から24節で、神の命令を守れる確信と希望と題しましたけども、それを、いただいていること、またいただけることを、共に確かめてまいりましょう。24節をもう一度、拝読してお祈りいたします。ヨハネの手紙第1、3章24節。神の命令を守る者は神のうちにとどまり、神もまたその人のうちにとどまります。神が私たちのうちにとどまっておられることは、神が私たちに与えてくださった御霊によってわかります。天の父様、敬愛する主が愛してやまないお一人お一人を前にして共に御言葉を伺えることをありがとうございます。ご聖霊の導きの中で、私たちが神の言葉聖書を悟り、またそれによって生きる中で、神が私たちのうちにおられることを確信でき、その確信と平安のうちに歩むものとしてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この第3章は、この章全体で互いに愛し合いなさいという神様の命令を教えています。前回6月の15日になりますけども、キリストが私たちのためにご自分の命を捨ててくださったことによって、私たちに愛が分かったと教えています。ですから、いただいたキリストの愛によって行いと真実をもって愛そうと勧めています。また愛し合うことで神の前に平安をいただける。たとえ心に責められても、すべてをご存知の神は大きな愛を持って受け止めてくださるからだと。今朝はその続きの箇所で、この愛し合えとの命令を守っているんだ、いやまた守れるようになるんだという確信と希望をご一緒に、自分のものとして、留めたいと願っています。この箇所を、21節22節そして、23節、24節と、3つの部分に分けて確かめてまいります。第一に、神様は私たちに許しの平安を与えて恵みを受けられるようにしてくださいます。許されているということがないと恵みを受けるのがふさわしくない、恵みが自分にないのではないかということに、そして神様を信頼することが、失望に終わるのではないか、神様が、私を見て、これは恵みを与えるのをやめようかと思われないか、まあそういう平安を失うことがあります。20節に、たとえ自分の心が責めたとしてもとある通りです。神様は 私たちが必ずご自身の前に確信、つまり大丈夫だという平安を持って立てるように、かつてアダムは神様が来られる足音を聞くと逃げて隠れてしまいましたけども、平安をいただいて、はい、ここにいますと住み出られるように、神様は私たちに救いと恵みを与えてくださっているのです。この21節、そこに条件がついています。愛する者たち、自分の心が責めないならと。この自分の心が責めるということが20節にも記されています。どんな状態なんでしょうか。心にわだかまりや痛みがあって平安や確信を持てない状態です。自分の心が責めている状態は、先ほども触れましたけども、私は神様にふさわしいものではないんじゃないかというふうに考えます。すると自信を持てなくなります。罪のもとに生まれ、罪のうちを歩んできたものです。その過去の歩み、そしてまだ完成していない罪の習慣や性質が残っている状態で、大丈夫だろうかという不安が、実はイエス様を信じた後、来るんです。もし神様が、私たちの罪を全部見て、それを私たちに告げたらですね、もう生きていられなくなるほど、もうがっかりしてしまいます。ですから、あまり気にしないで、生けるように、憐れんでくださってるんですけども、神様がご自分にふさわしく私たちを作り変えようと、関わり始めた時に、善悪を私たちに気づかせる良い心と書く方の良心がですね、本来の健全な姿、麻痺してるんじゃなくて、はっきりと罪が分かるようにされるとですね、今まで当たり前であった考えや習慣が、あ、これ神様喜ばれないというふうに、どんどん見つかるようになります。すると、イエス様を信じたんだけども、かえって罪が増えたように、実態は清くなりつつあるんですけども、自分が罪深くなったように思って平安を失います。でもこれは、これから清められるべきところを示して神様にお任せするために与えられる気づきでして、それはイエス様を信じて神様がしっかりと関わるようになられたから感じることで、負い目を感じる必要はないのです。単純に私がいいと神様言ってらっしゃる、もう許された、私の子供と神様は受け入れてくださってますから、それを素直に受け止めるがいいんです。19節の、あ、すいません、20節の後半ですね。神は私たちの心よりも大きな方であり、すべてをご存知だからと。私たちの汚れも罪も全部知った上で、大丈夫と言えるように救ってくださったから、お任せすればよいのです。ローマ人への手紙の3章24節にこういう言葉があります。開かなくて結構です。 神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して値なしに義と認められるからです。これを素直に信じていれば大丈夫です。しかしそれでも自分の心が責めることがあります。一つには、この世の、習慣、また自分が育ってきた、環境があるかと思います、罪があって、そして悪い、不健全な考えや習慣が、親からあるいは社会から入ってきて素直に御言葉を受け止めきれない、また自分が大丈夫だと素直に思えないという心の習慣がやっぱり染みついているところがあるんです。周りの人からあなたには価値がないとかそういうふうに言われ続けて子供時代を過ごした場合、自分が大丈夫、大切な存在なのだと思うことが難しくなることがあります。人が見るよりも神様が見てらっしゃることを見ましょう。時に互いに争っている社会の中では今風で言うマウントと言いまして、自分が優位になるために相手を元気なくさせようとする、そして自分の方が上だと相手に思わせ、自分が上だと思って相手の人は自分はダメなんだというふうに、だから言うこと聞かなきゃいけないとか尊敬しなきゃいけないというふうに思わせるという、プレッシャーが、世の中にあふれていますので、そういうことにとらわれないでほしいなということがあります。もう一つのことは、習慣として根付いているこの気持ちっていうのはなかなか健全にならない、時間がかかるということがあります。神様はじっくり私たちを健康に、心の健康を与えてくださるので、時間がかかることを覚えて最後には大丈夫になるので神様を信頼していようと、たとえ今がそうでなくても将来の希望に立ちたいと思うのです。神様はギブアンドテイクの関係を持つのではなく、もギブアンドギブなんです。与えてくださる方です。恵みの中に行こいましょう。それが私たちの心よりも大きなお方、すべてをご存知で大きな心で見守り育んでくださる方であることを覚えましょう。また付け加えさせていただくと、愛という言葉が好きになることとイコールではないということを覚えましょう。人間の感情は揺れ動きやすいものです。またプレッシャーを感じない相手と感じる相手、得意な、苦手とは思わないっていう人と苦手なタイプの方ってどうしてもいます。人間的な好みはそれぞれです。 愛するという言葉でですね、そういう苦手な人も苦手じゃなくなるように、自分の好みさえ変わるようにと言っているわけではありません。それもまた神様がくださった賜物ですから。愛という言葉を昔の訳ですと大切と文字を当てていました。相手の幸せを願い、また相手を大切にする、尊敬する、これが愛です。イエス様は私たちが好きだから十字架にかかってくださったんじゃなくて、まあ、そういうとちょっと残念な気持ちがしないでもないですけども、大切だからご自分の命さえ犠牲にされたんです。そして神様は確かに気楽に付き合える相手ではない部分があります。全てを知られてですね、全く欠点がないお方に慣れ慣れしく関わることは難しいと思います。恐れるべきところは恐れる必要があります。でもこの方を私にとって大切なお方だと思うことはでき、行動することができます。時には気楽には付き合えないということは当然ありますね。でも愛してるんです。緊張するから愛してないっていうわけじゃないです。まあ、これら、世の影響、そして時間のかかること、また愛するということがどういうことなのか徐々に分かっていって、大丈夫になります。神様は私たちに許された平安を与えて恵みを受けられるようにしてくださいます。特に愛の命令においてです。2番目に覚えたいこと、それはそもそも神の命令、神様が私たちに願っていることが何なのかということが、確かめられています。23節に書かれている通りです。最後にそれが神の命令ですと書いてありますね。23節をもう一度拝読いたします。私たちが御子イエス・キリストの名を信じ、キリストが命じられた通りに互いに愛し合うこと、それが神の命令です。旧約聖書では全力で神様を愛しなさい、主を愛しなさいですね。そしてあなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい、これが旧約聖書の最も大切な戒めで、全ての戒めはここに集約されるとイエス様ご自身も確かめられました。しかしヨハネはそれが神の命令ですというとちょっとニュアンスが違いますね。どこが違うでしょうか。もう一度読みしますよ。私たちが御子イエス・キリストの名を信じ、キリストが命じられた通りに互いに愛し合うことと、第一の命令、第二の命令ともにキリストと現れてきていますね。これが最終的な神様の命令です。旧約時代にはまだイエス・キリストは予告されているだけで、また十字架の贖いについてもおぼろげに予言されているだけでした。そしてそれを完全に守ることは不可能でしたというのが旧約聖書の結論です。 そうですね、神様を愛しなさいということは知らない方は難しいです。でも人を自分と同じように大切にできたらどれだけ平和な世界が生まれるかと思うんですけども、国同士、また民族同士、また、隣人同士でもそれが難しいことを私たちは日々痛感しています。子どもたちは、保育園や学校で、中高生も、二元関係で、何も問題ないということはないと思います。職場でもそうですね、隣人、隣近所の人ともそうです。また教会でもそうです。ただ旧約聖書ではこの愛しなさいという命令を、それはあなた方は失敗します、でも守れるようになりますと、それがキリストによって救い主によってだということが予言されていました。エレミア書に神様のこうしてほしいという律法が心に刻まれると、そして行えるようになると予言されています。そのことをキリストが、イエス様が加えて、成し遂げられたんです。このヨハネが記したこの命令、23節の命令は、目標は神様を愛し、人々そして自分を愛すること、言い換えると大切にすること、それは同じなんですけども、実行できなかった、また実行できない、命令ではなくて、実行できる命令としてリニューアルされてですね、与えられたんです。実行できない命令を出すと努力するほど惨めになるか、努力するほど高ぶってしまうかです。でもキリストはそれを可能にしてくださいました。すると平安と祝福と喜びが来るんです。そしてこの神様を全力で愛しなさいという命令から23節をご覧ください。私たちが御子イエス・キリストの名を信じる、これが第一の命令になりました。神を愛しなさいということは、神様を第一、神様を大切にしなさいということですけれども、神様何してほしいですかと問われたらですね、ただ言葉で愛する、大切にしますじゃなくて、具体的な行動として教えられています。イエス様が告げられたとこですけども、ヨハネの福音書6章を開いていただけますか。新約聖書の初めの方ですけども、6章の27節、189ページです。イエス様はご自分のもの元に来る人たちにまずこう教えられました。なくなってしまう食べ物のためではなく、いつまでもなくならない永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。それは人の子が与える食べ物です。この人の子に神である 父が勝因を押されたのです。イエス様は、これも驚くべき教えですけど、私が命のパンですと、そう教えられて、ご自分を食べるようにと教えました。イエス様は人食い人種のかなのかというふうに誤解されて、もう人々は呆れて、帰ってしまったということが記されていますが、そして、人々は尋ねます。28節もお読みします。すると彼らはイエスに言った。神の技を行うためには何をすべきでしょうかと。神の技とは、神様が願っておられ命じられた、行いや働きのことです。神様が、つまり言い換えると、神様がしなさいということは何ですか。イエス様は答えます。29節、イエスは答えられた。神が使わしたものをあなた方が信じること、それが神の技です。神が使わしたものっていうのはどなたですか。どなたでしょう。すごくわかる。神様が送ってくださった方。ん？そう、はい。イエス様です。イエス様を信じること、これが神様が第一に願ってらっしゃることです。神様を大切にするということは神様を愛することですね。で、神様がしてほしいと願っていることを無視すると神様を愛することになりませんね。一番してほしいと願っていることをすることが神の技ですし、神様を愛することです。イエス様が願ってらっしゃる、神様が願ってらっしゃるのは、奉仕をすること、これも素晴らしいんですけど、一番じゃありません。聖書を読むこと、これも喜ばれますけど、一番じゃありません。人に親切にすること、これも良いことですけども、一番じゃありません。一番は、神様が罪から私たちを救おうとして来られた御子キリストを信じて救いを受けることです。これが一番神様が願っていることですし、神様を愛するために第一歩となることです。なぜなら、これなしにどんなに神様を愛そうと願っても、その愛の命令を守れないからです。愛せないのに愛そうとするから、どんどん重荷になっていき、道が外れてしまっていったのが、もう旧約聖書でも嫌というほど教えられています。大切なのは、愛するように命じていらっしゃるならば、愛せるようにしていただくことです。神様がそう助ける気持ちがなければ別ですけども、神様を愛してほしい、それがご自身の栄光にもなるし、幸せにも、私たちの幸せにもなりますけど、それができないのが罪なんです。一番になすべきことは、できるようになることです。人はどんなに努力してもできませんけど、イエス様はそれを可能にしてくださいます。神様との壊れた関係を元通りにし、そして神様の言葉が分かり、 神様の愛が分かり、そして行えるようにされるのが救いです。そのためにイエス様は私たちを新しく生まれさせてくださいます。これが第一です。そして隣の人を自分と同じように愛するためには愛に満たされる必要があります。そのこともイエス様を信じて神様と結びついたら愛がもう溢れるほどに注がれます。そしてどのように愛するかについてはイエス様の模範とアドバイスがあります。イエス様を信じるときにイエス様がうちに住んでくださるんです。どうしていいかわからないときにイエス様が教えてくださいますし、導いてくださいます。どのように愛されたかは聖書が教えてくれてますし、でも全部の場合書いてるわけじゃありませんね。いろんな場合にいろんな対応が必要です。でもイエス様が教えてくださるんです。第二の命令、キリストが命じられた通りに互いに愛し合うこと、互いに大切にすること、これをイエス様が共にいて可能にしてくださいます。救いのことについてちょっと復習させてください。イエス様はまずヨハネ3章の3節で、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんと。その上で3章16節に、神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると教えました。このことを信じると新しく生まれ神の国を見また入ることができます。こうして初めて互いに愛し合うこともできるようにされます。礼拝の冒頭で読みました第一ヨハネの5章には、神の命令は重荷とはなりません。そしてパウロは、それを得るようにとキリストイエスが私を捉えてくださった、だから重荷とならないんです。守れるようにがっちりガードして導いて助けてくださるんですから。さてヨハネの手紙の第一の3章の終わりに戻っていただけますか。第3に覚えたいことは、こうして神と結びついたことがですね、聖霊によって確信され平安をいただけるということです。24節をお読みいたします。神の命令を守る者は神のうちにとどまり、神もまたその人のうちにとどまります。神が私たちのうちにとどまっておられることは、神が私たちに与えてくださった御霊によってわかります。神様に喜ばれることを行ってたら神様は喜んで、そばにいらっしゃいますし、私たちも神様と近くいることが分かります。神様の気持ちが分かるんですから、そのことを聖霊が実現してくださいます。聖霊はイエス様が肉体に思っているゆえに、大勢の人に一点に関わることができない、関わる力はあるんですけどね、 それをイエス様の持っているものとイエス様ご自身を聖霊が受け止めて、すべての人に配ってくれる、配ってくれる以上ですね、配るだけじゃなくて、留めてくださいます。これが聖霊の働きです。イエス様が私のものを受けてあなた方に与えると、十字架の前に教えられた通りです。そしてイエス様に結びついた互いが一つにされていきます。そしてそれを見て、この人たちは愛し合ってるなということを周りの人たちも気づいて、私もそのようになりたいと気づくようにされると、こうして救いが広まっていくのです。聖書が永遠の命と教えています。信じる者は永遠の命を持っています。そしてイエス様がこう教えられました。永遠の命とは唯一の誠の神である父なる神様と、神様が使わされたイエス・キリストを知ることです。知るというのは知識で知るだけでなく、実際に関わりを持って実際に体験して神様が共におられる、共におられることはどんなに素晴らしいんだろうかと、どんどん確信が深まって歩んでいくことです。命というのは生命力プラス生きて歩むことを含んでいますね。英語のライフと同じです。こうして、私たちはイエス様が近く私のうちにいらっしゃって、神様がいつも共にいて守って導いてくださることを実感しながら歩んでいけるんです。私たち寂しい時があるでしょ。でもイエス様は一緒にいてくださいます。大変な時があるでしょ。いつも一緒にあって助けてくれます。どうしたらいいかわからない時もあるでしょう。主イエス様が聖霊と共に働いて進むべき道を教えてくれます。自分の力や知恵じゃ及ばないことがあるでしょう。その時にも神の知恵であり力であるお方が私たちを助けてくれるんです。日本の言葉で守り神と分業されて、こういう時にあの神様が守ってくださると、それは人間の願いから出てきたことと思いますけど、本当の守り主はオールマイティです。どんな必要にもこのお方、ご自分の御子さえ私たちにくださって、一時的じゃなくていつまでもくださってるお方、私をあなたにあげますと言って、ご自分の命と時間と働きを私たちに捧げてくださる父子聖霊の神様が一緒にいてくださるんです。これが永遠の命であり、そして救いがもたらすものです。私たちはもう表現できないほど大丈夫、嬉しい、そして感謝、それをいろんな困難のあるこの 日常の日々で体験していけるんです。あとは私たちが信じてこの方に頼って従っていくだけです。もっと知って、もっと頼って、もっと全面的に従っていくのがますますです。このような祝福のうちに共に歩んでいきましょう。では、お祈りして終わります。天の父なる神様、あなたの御名をあがめます。神様の最終的な命令、イエス・キリストを信じて救われること、そしてキリストからによって、新しく生まれ生かされているものとして、キリストが愛されたように愛の道を歩む、そのことを私たちも全うできること、それを私たちは信じて歩むことができるように導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。